マタイによる福音書6章10節です。御国が来ますように、御心が行われますように、天におけるように地の上にも。本日は主の祈り2回目のお話です。御国を来たらせたまえを中心にお話しさせていただきます。主の祈りには、あなたの王国という言葉が登場しています。御国を来たらせたまえという時の御国というのは、あなたの王国というふうに元の言葉で書かれています。では王国とは何なのか。文字通り王様がいらして国を治めている、そういう国のことを王国と言っています。権力を握っている王様がいらっしゃいます。そして王様にお仕えしている民、臣民がいて、さらに王様や臣民が住んでいる国土、領土がある。それが王国です。動物や昆虫の世界にも、私たち人間の王国ととても似たものがあります。動物園に行くと猿山があります。オスザル、メスザルが住んでいます。でその頂点にボスザルがいるというふうに言われています。勝手なことをしている猿がいると、背中に乗って馬乗りになって威嚇する、こんなことするなって言って、そういうボスザルがいる。でそういうのをマウンティングと俗に言うようです。そういう王国もあります。また自然豊かな山に行けば、もしくは森の隣に立っている家にはスズメバチが作られることがあります。女王バチがいて、秋の終わりにオスのハチと交配して、冬には他のスズメバチが全部死んでしまう中で、女王バチだけが冬を越えて春まで生き延びます。で春から夏にかけて、巣を自力で女王蜂が作っていくんですけれども、途中まで、作ったら卵を産んで幼虫が育って、でその幼虫が出てくると、働き蜂として女王蜂を支えるようになっていきます。巣の中には無数のスズメバチがこうのその幼虫が活動して、自分たちが働きバチになる、もしくはオスバチになる時をこう待って過ごしているわけです。でメスのハチに限っては、長さ1センチ近いこう針があって、猛毒がありますので、人間にとっても強敵になります。巣を攻撃してしまうと緊急事態に緊急発進してきます。攻撃モードになって襲いかかってきます。巣の大きさも10センチを超えると、私たち素人では手に負えないということで、何万円もする防護服に身を包んだ業者の方に駆除してもらわないといけないような、危険が伴うものです。まあ、こういうのを王国だろうと思います。現代でもその国の一部を犯してしまうと、外国からの軍事攻撃だというふうに見なされて、大変なことになることがあります。39年前ですけれども、ニューヨークを出発して韓国のソウルを目指した旅客機、大韓航空機が誤って北海道の北の方なんですけれども、当時のソ連のサハリンの南端を誤って通過してしまったということが起こりました。 で緊急発進したミグ戦闘機がその飛行機を撃ち落としてしまって、270人近い方々が亡くなってしまうという悲劇がありました。主の祈りにおいて、あなたの王国っていうふうに私たちが呼んでいる神の国ってどんな王国でしょうか。そのような入ってきた人たちをこう狙撃してしまうような、この世の王国とは違ってとても優しい王国ではないかと思います。実際にはその王国の王様はあまりにも力が強いので、敵である悪い霊は手も足も出ない、そんな王国です。とても安定した王国です。で、人はその王様の愛情に触れられると、その王国が自分に迫ってきて、王様の愛情に触れられると心癒され、慰められ、元気が出てきます。王様というのは天地を作られた神様のことです。で、王様以外に家臣が最初は2名、アダムとその妻いたんですけれども、まもなくその王様に反抗して反逆して王国を追い出されてしまいました。で、その後王様は人間を憐れんで、追放された子孫を憐れんで、ある時救い主を地上に遣わすから約束をされました。その約束を聞いたアブラハムという人が心を慰められて、その王様に従うものとなりました。そしてそのアブラハムの子孫がイスラエルの民族というふうに大きな民族にだんだんだんだんこう成長していきました。モーセとかエリアとか王様に心から従いたいというしもべが現れて、続々と神の国に加わるものが、その王国に加わるものが起こされました。そしてついに神様のご計画が果たされて、救い主が地上に生まれると、神の王国に加わるものはイスラエルの民族以外のところからもたくさん起こされて、地上にその王国は今も広がり続けています。神の王国に一緒に入りましょう、そういうふうに呼びかける救いの運動、福音の運動をする組織はキリスト教会と呼ばれて、今全世界あちこちに建てられています。神の王国の領土は天国から始まって、信じてしもべとなる人々のところまで伸びていきます。目には見えませんけれども、神様、王である神様の支配、ご支配が及ぶ範囲を王国の領土と私たちは考えています。先週は地方のキリスト教の学校に呼ばれまして説教をさせていただきました。1週間前ご担当の先生とちょっと連絡が取りにくかったので、本当にあるのかなと思って公表できなかったんですけれども、その先生は海外出張に出られていて返事ができなかったということだったということで、実際には行くことができました。本州の最果てのようなところにある地域の学校です。私たちが想像できないような厳しい環境で育つ子どもが少なくないというふうにお伺いしました。子どもの家が農家であれば、先祖から受け継いだ畑とか田んぼから秋には作物が取れますので、それを売れば1年分の生活費が手に入るものです。で、それに対して家が漁師 であったら、漁業であったら、その日暮らしに近い生活になるようだというふうに伺いました。取れる魚の量が安定しません。正直魚がどこに行けばたくさん手に入るのかもよくわからないことも多くあります。子供が朝起きると当然ですけれども、両親はすでに船に乗って漁を始めています。朝食に温かい味噌汁やご飯が出るということはないそうです。いつもカップラーメンか食パン1枚、私たちが普段食べているようなハムエッグなんて知らない、そういう家庭のお子さんが今でもかなりいらっしゃるようです。ですから学校の給食の時間になって初めて温かいものを腹いっぱい食べられるようになる、そういう漁師さんの子供がたとえ勉強がよくできる生徒であったとしても、家としては親としては子供の高校進学や大学進学なんて想像もできない、そういう環境だそうです。お話しさせていただいた方々は、自分たちは親の理解があって、親の支えがあって高校大学と進んで高校の教員には慣れたものの、自分よりずっと勉強のできる子が何人も高校進学すらできずに家業を継いでいったというふうに明かしされていました。さらに課題は進学だけの問題ではなくて、両親の仲が悪いとか、父親がいなくて母子家庭で育ったといったケースも少なくないと聞きました。そのような状況を私自身は事前にはよく知らなかったんですけれども、その学校の礼拝では自分自身に神様がどれほどよくしてくださったのか、創価教会でお話ししているようなことをお話しさせていただきました。家庭が壊れていく中で育ったとか、自らの罪にもがいていた時に教会でイエス様に出会って愛情を注がれて、ラッキーな生涯を送れたとかいう話でした。足りないもの、牧師にふさわしくないものが教会で祝福されて牧師になれた、そういった証が生徒たちには学生には励みになったようでした。これを語らずして学生との真実な魂の響き合いはできないと思って、話したくないことも多かったんですけれども、秘密の話をたくさんしてしまいました。礼拝ってそのような魂の響き合いというか、神様が自分の心の奥底にまで優しさを注いでくださる、そういう場面になることがよくあります。主イエスの約束の御言葉や希望の言葉、またその働きを心で感じて、そんな中で感動を受けた方々が礼拝で起こされるのであれば、それは神の国が、神様の王国がその人に及んだ証拠であると思います。あなたの王国、天地創造の神の国が礼拝に出席した学生の心に迫って、私たちの祈っている御国を来たらせてくださいという祈りが一時的にでも実現したのだと捉えることができます。さらにもっと欲張って期待して、もしその人がイエス様を自分の救い主だというふうに告白することができれば、神の国は永遠にその人に及んでいるということになります。もし逆に神様の恵みが自分の目の前に現れているのに、 神様の真実が目の前に迫っているのに、心を閉ざしてしまって、あなたは私の王様ではない、押し返してしまうのであれば、死後に再び神の国に入るチャンスというものはなくなってしまいます。私たちが死んだ後に、もし気が変わって、やっぱり神様私を救ってほしいというふうに考え直したとしても、その時には神の王国の国境には厳重に管理された高い壁が立ってしまっていて、何人もそれを犯すことができなくなります。つまり、もし神様の招待状を生きている間に受け取ることができたのであれば、なるべく早くそのチャンスを生かしていくのがいいと分かります。死後のチャンスは閉ざされているからです。メキシコとアメリカの間に立った壁のようになっているのです。先ほど使徒信条を告白しましたけれども、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん、この告白はそのことを言っています。生ける者というのは、神の国からの招待状が来てそれを生かした人たち、死ねる者というのはその招待状を生きている間に拒んでしまった方々のことです。さて、先週お話し申し上げた通りですけれども、教会に通ってイエス様を信じるようなになった方々であっても、私たちの心には神様に向かってまだ閉ざされたままのドアが残っています。私たちの方が先に、たとえ神様であってもこんなことはあんなことはできないだろうと勝手に決めかかってしまっていることがあります。ですから、祈り求めもしないし、期待もしないという、そういう閉ざされた扉があります。聖書を読んだり説教を聞いたりして、聖書について、話を聞けたとしても、そんな教えは嘘だというふうに拒絶してしまうことさえあります。私たちの神様は巨大で偉大で力のある全能万能なる神様でいらっしゃるのに、そんなふうな私たちの固定観念、先入観が邪魔をして、この偉大な規格外のクリエイティブな神様を、とても小さな神様に私たち自身がしてしまっている面があります。閉ざされた扉の先に神の国はなかなか及ぶものではありません。壊れたままのいびつな病んだ自分が、癒しもされず回復もすることができないまま一生苦しむということが起こり得ます。しかもそれは私たち自身がそのように選んだ結果起こってしまうものです。自分で勝手に拒んでいるだけかというと、実際にはそうでもありません。自分自身どうしてか、どうしていいのかわからない、何か悩みがある、痛みがあるということについて自分自身もよく気づいていないようなこともあります。気づいていないのに神様に対しての扉が閉まったままになっているということもあります。ですから、自分の心の内をそっとしておくだけでなくて、時には信頼できる方に自分の心の中を語ることで、さらけ出すことで、もしかしたら神様がその扉を開けるのを手伝ってくださるかもしれません。私自身、先週何日かその地域で過ごす中で、先輩の牧師から生い立ちのことを聞かれて、自分でも気づかなかった、 すごく心の奥深いところで緊張していた部分、悩んでいた部分、あ、自分こんなこと悩んでいたんだっていうふうに後から気づくわけですけれども、そういうところに光が当てられて、神様の国が届いて、その力と知恵が届いて、癒しが届いて、少しずつ回復している、そんな体験を味わっています。また神の国というのは歴史の終わりに完成する、そういうご計画を神様がお持ちです。創世記を見ればわかる通りに、この地上の歴史には始まりがあります。神様が作られた始まりです。しかし、マタイ24章5章、また黙示録を読まれると、この世には必ず終わりが来るということもわかります。歴史に終わりが来ると、王様である神様に敵対するあらゆるものが滅ぼされます。敵は滅亡し、神を信じない不信仰も神への反逆もなくなります。それはつまるところ、全世界が愛に、神の愛に包まれる、神の癒しに包まれるということを意味しています。神様からの招待状を受け取って、イエス様を救い主と信じた、受け入れた方々は、歴史の終わりにこの王国に神の力によって押し込まれることになります。もしくは自分自身の地上の生涯が終わったら、その瞬間に神の力で私たちはその王国に押し込まれることになります。大きな祝福です。完成する神の王国には壊れた人間はいません。すべての人たちが癒され、完全さを取り戻すことになります。美しい神様のご支配がすべてに及ぶことになります。戦争がなくなって平和が来ます。人間関係のトラブルもなくなって、好き嫌いもなくなって、みんな仲良くなります。差別も無関心も冷たさもなくなって、人間の尊厳が全面的に回復されます。病気は癒され、貧困や抑圧がなくなって、豊かさと自由にあふれた世界に私たちは住むことになります。犯罪人も更生して善人になります。主の祈りで私たちが御国を来たらせてくださいというふうに祈るときに、私たちは神様を知らない方々のところに神の王国が望むように、及ぶようにと祈っています。また御国を来たらせてくださいと私たちが祈るとき、私たちは自分たちの心の中にある閉ざされた扉を開く手伝いをしてくださいと祈っています。また御国を来たらせたまえと私たちが祈るとき、私たちは歴史の終わりが来て、悪い霊が滅ぼされて、神様の愛のご支配があらゆる時空間に、あらゆる空間に及ぶように、神の国が完成するようにと祈り求めています。そのように人に神の国が及んで、神様の知恵と愛とに満たされて癒されると、癒された人はぜひ神様の御心に従ってその生を歩んでいきたいと思うようになります。それが続いて祈る、御心の天になるごとく地にもなさせたまえという祈りの言葉となっていきます。神の国の内側では、あらゆる事柄が御心の通りに進行発展していきます。しかし神の国の外側においては、地上の多くの部分では必ずしもそんな風にはなっていません。ですからこの祈りが必要です。主の祈りを 切実な気持ちでお祈りするときに、暗闇の力が勢力を振るうこの地上において、イエス様を中心とする神の王国、愛の国が打ち立てられますようにと私たちは祈っているのです。主の祈りを祈ることで、この地上に神の王国が現れて、自分たちが癒されて、神の願われる通りに生きていきたい、それを願い求めています。私たちは祈りというと、多くの場合、助けてください、神様ここが痛いです、この悩みを何とか解決してくださいと、まず自分のことから祈ってしまうことが多くありますけれども、しかし主の祈りに立ち返るときに、まず神様のご計画、ご意志が地上でも実行されますようにと、神の必要に応える、神の必要が満たされる、そういう祈りをすることができるようになります。それによって私たちはますます豊かな毎日を歩めるようになります。祈ります。天の父なる神様、あなたの御名を賛美します。御国を来たらせてください。イエス様が弟子たちに教えてくださった主の祈りを2000年も経って私たちまでも祈れるように備え導いてくださったことをありがとうございます。御国を来たらせたまえと祈ることによって、多くの方々が、あなたを知らない方々があなたの祝福を得、希望を得、また自分たちの閉ざされた心の扉が開かれ、そして歴史の終わりに永遠の御国、あなたの王国が全宇宙を支配するものとなることを祈り求めています。それを実現するために私たちも働いてまいりますので、どうかこの祈りを通して、あなたが素晴らしい御業を私たちの地域でも行ってください。あなたの愛を必要としている人に、この祈りを通してあなたが愛を注いでくださいますように祈り求めます。救い主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。